まあ、トランプアメリカ新大統領は、まあ、就任式でアメリカファーストですね、いい、まあ、東京の小池百合子知事は市民ファーストと言っています。私たちはイエス様ファーストです、ね、そうすれば人生におけるあらゆる問題に勝利をいたします。アーメン。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き一章を開いてください。今日は代表して川野道義兄弟に読んでいただきます。では川野兄弟、一章の3節だけ読んでください。
イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。
はい。ルカの福音書の公開説教を終了し、前回より人の働きに移りました。今日は2回目、ルカの福音書人の働きともにルカが記しました。では川野兄弟、一章の1節2節を読んでください。
テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちによって聖霊によって命じられてから天に上げられた日のことまで及びました。
はい。前の書とはルカの福音書のこと。第1巻のルカの福音書ではイエス・キリストのこの地上での働きが記され、第2巻の使徒の働きは天に昇られたイエス・キリストとその後聖霊が下られた後の使徒たちの働きが記されています。前回は昨年の12月11日でしたが、ルカという、ね、人物と使徒の働き全体より7つの本質について語りました。今日のところ3節から5節が序文で、6節から8節が聖霊の約束です。今日は3節から8節より3つのポイントでお話をいたします。3節、イエスは苦しみを受けた後で、この苦しみを英語でパッションと言い、映画にもなりました。キリストが十字架にかけられた時受けられた苦しみです。背中に39の鞭、頭に茨の冠、顔に椿をかけられ、十字架の上に両手両足を犬釘で打ちつけられ、心臓を槍で突かれ、イエス様は私たち人間のすべての罪と病と呪いを負って十字架の上で死なれ、墓に葬られました。そして3日に墓からよみがえってくださいました。復活されたイエス様は40日の間弟子たちに現れて40という数字は聖書に何度か出てきます。モーセがシナイ山にこもったのも40日間、その後十戒を受けました。イエス様の断食も40日間、エリアがアハブ王から逃れてホレブ山に着いたのも40日間、イスラエルの民がアラノをさまよったのは40年間。40という数字は聖書で試練を表します。言葉ですけれども、ここでは弟子たちにとってイエス様とのこの地上での最後の期間を表しています。イエス様はよみがえった後40日間神の御国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを示されました。このことはルカの福音書の最後の24章に記されています。ではここに何かを挟んで、ルカ24章です。川野兄弟、36から43まで読んでください。
これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。 彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私に手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった、
はい、死人の中からよみがえられたイエス様は弟子たちの前に現れ、傷を受けたご自分の手足や脇腹を見せられ、確かによみがえったことを証明し、彼らが焼いた魚を一切れ差し上げるとイエス様はそれを召し上がられました。皆さんが天国に行った時、イエス様にお会いした時、イエス様の手と足、脇腹には傷がありますですね。それを見せていただけるかもしれませんですね。復活のイエス様にはその傷があります、まあ、ひょっとしたら傷癒されてるかもしれませんけども、この時はまだあったんですね、はい、兄弟姉妹、イエス様は復活し今生きておられます。アーメンですか。ですね。イエス様は生きておられます。生きておられる全能の神様ですですね。イエス様が生きておられるということは、あなたはイエス様とですね、お話ができる、コミュニケーションが取れるということです。ですね。これは本当に幸いなことです。はい。じゃあ、人の働きに戻ります。一章です。四節五節、川の兄弟読んでください。
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなたは聖霊のバプテスマを受けるからです。
弟子たちの前に現れたイエス様は、天に上げられる前に天の父なる神様からお受けになった一つの約束を弟子たちに、ね、話されました。それはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、ね、ヨハネはヨルダン川で悔い改めの水のバプテスマを授けましたが、あなた方はもう間もなく聖霊のバプテスマ、聖霊によるバプテスマを受けるからです。でこのことは先ほど開きましたルカ24章の49節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。こう言っておられます。イエス様は弟子たちと共にいるときですね、ヨハネの福音書14章の16、17節において、自分は天に帰るがもう一人の助け主が来られることを弟子たちに約束しておられました。今日の第一のポイントです。それは聖霊のバプテスマです。皆さんは聖霊のバプテスマという言葉を聞いたことがありますでしょうか。ですね。ある方ちょっと手を挙げてください。ありますか。はい。実はですね、この聖霊のバプテスマについては教会もしくは教派ごとにですね、意味解釈が大変異なっており、キリスト教会の中で統一された見解がありません。ですから今日は私のお証しをですねいたします。私は22歳の時、聖霊派といわれる中のペンテコステ派といわれる教会に行き、22歳の8月12日に自分の罪を悔い改めイエス様を救い主と信じ救われましたが、救われた後同じ教会の先輩の信徒の方からこう言われました。私結婚前で旧姓が岡って言うんですが、岡兄弟、今度は聖霊のバプテスマを求めなさい。そうすれば威厳を語ります。 私が通っていた教会では牧師もですね、洗礼、水のバプテスマを受けた後、聖霊のバプテスマを求めるよう指導していましたし、聖霊のバプテスマを受けたら受けると異言を語りますと説教していました。それで私は次にイエス様に聖霊のバプテスマをくださいと熱心に祈り求めました。すると洗礼を受けて半年ぐらい経った時、特別な集会がに参加し、講師の先生がこれから自分の人生をイエス様に明け渡したい人は前に出てくださいと言われたので、前に出て膝をつくと急に私の上から何か重い空気の圧力のようなものを感じ、私の口から今まで語ったことのない意味不明の言葉が出てきました。私はこれが異言だなと思い、この時その教派が語るいわゆる聖霊のバプテスマを受けました。そして異言は今でも語ります。これが私の体験ですが、その後いろんな本を読んだりクリスチャンの人と話してをしていると、聖霊のバプテスマに対して別の解釈をしている人がいることも知りました。第二の解釈は、私たちがイエス様を救い主と信じた時、その同時に聖霊のバプテスマを受ける、その瞬間あなたはイエス様と一体になるという解釈。第三の解釈は、水のバプテスマを受けた後さらに聖霊の満たしを体験する、その時必ずしも異言を語るとは限らない、ね、また聖霊のバプテスマという言葉を使わないで聖霊の満たしとか聖霊の油注ぎという言葉を使う人もいます。このように聖霊のバプテスマに対しては統一の解釈がありませんが、一つだけはっきりしていることがあります。それはイエス様は天に上げられ、今父なる神様の御座の右に着座しておられ、今私たちのとこにおられるのはもう一人、これアロスという同質のですね、イエス様と同質の方、聖霊様であり、神様の働きはすべて聖霊様がなさるということです。聖霊様はこの世のどのようなですね、力パワーにも勝る、全能の神様です。異言についてはまた別の機会に説教しますが、兄弟姉妹、第一テモテ4章4節に、神様がくださるものは皆良いものです、感謝して受けるならすべて皆さんの益になりますとあります。私は祈るとき、いつも始まりは数分間異言を語ります。異言は霊の祈りです。霊がそこで神様とのもうコミュニケーションができるわけです。するとその後のですね、祈りの言葉もですね、スムージーに出てきて、長くまた深く神様と交わり祈ることができます。ですから皆さんに私は異言を語ることをお勧めします。どうぞ神様に求めてください。異言は祈りの言葉だと私は解釈をしています。はい、じゃあ人の働きに戻ってですね、じゃあ一章の6節7節、じゃあ川の兄弟読んでください。
そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。
はい。五節、そこで弟子たちは一緒に集まった時、復活のイエス様に尋ねました。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。第二のポイント、それはイスラエルの回復です。実はこの時イスラエルはローマの属国植民地でした。イスラエルの民はローマから独立し主権を回復することを切に望んでいました。しかし旧約聖書にはですね、神様はイスラエルを回復しダビデの王座をとこしえに回復するとの予言があります。 ではここに何かを挟んでエレミア書旧約聖書です。33章を開いてください。14節から18節です。川の兄弟読んでください。
見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に語って慈しみの言葉を成就する。その日、その時、私はダビデのために正義の赤枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は主は私たちの正義と名付けられる。まことに主はこうおせられる。ダビデはイスラエルの家の王座につく人が耐えることはない。またレビ人の祭司たちにも私の前で全焼の生贄を捧げ、穀物の捧げ物を焼き、いつも生贄に捧げる人が耐えることはない。
はい。このようなですね、ここにダビデにはイスラエルの家の王座につく人が耐えることがない。ダビデの王座が回復する。このようなイスラエルの国家が回復するという予言はこの聖書のこの箇所の他にもたくさんあります。イザヤ書16章5節、エレミア書23章5、6節、詩篇の89編3、4節、アモス書9章11、12節、たくさん記されています。弟子たちはこのイスラエルの回復の予言がイエス様が復活された今こそ起こるのではないかと期待し、イエス様に質問しましたが、イエス様の答えは先ほど1章の7節、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますとだけですね答えられました。このあとこのイエス様が語られた後40年後 AD70 年、イスラエルはローマに滅ぼされ、ユダヤ人は1900年間全世界に散らされ、イスラエルの国家が再建されたのは最近1948年第二次世界大戦後のことです。ではイスラエルの国家的回復はですね、いつ起こるのでしょうか。旧約聖書の予言はいつ起こるのでしょうか。それはイスラエルですね、イエス様の再臨、千年王国の時にですね、成就します。イエス様が天から再びこの地上に降りてこられる、これを再臨と言いますが、再臨は2段階で起こります。景挙、空中再臨とも言いますと、地上再臨です。そして景挙は教会皆さんのため、地上再臨はイスラエルの民族のためです。では景挙の方を先に見ていきます。第一テサロニケ4章を開いてください。川野兄弟、第一テサロニケ4章の16、17を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまずよみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも人ともにいることになります。
はい。昨年レフトビハインドという映画がありましたが、去年姉妹皆さんはある日突然この地上から取り上げられ、天に上げられますですね。それはですね、来週かもしれませんし、1年後かもしれませんし、10年後かもしれません。景挙にですね、前兆はありません。予告もありません。景挙はいつ起こるか分かりませんですね。空中、教会が空中に皆さんが挙げられている間、この地上では大観覧時代が来ます。 イスラエルの民は地上に残され大患難に遭います。彼らの3分の2はですね、殺されます。これはゼカリア書13章8節の予言です。エルサレムが軍隊に囲まれ、いよいよイスラエルの民が滅びると思われる直前、彼らはイエス様をメシア・キリストと信じ受け入れ、メシア・キリストの名を呼びます。マタイの福音書23章39節の御言葉です。私だけを読み出します。あなた方に告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。イスラエルの民がイエス様来てくださいと言った時にですね、その叫びに応えてイエス様が天から降りて来られますですね。イスラエルの旅に叫びに応えて空中で待機しておられるイエス様が、御使いやすべての天に挙げられた聖徒皆さんのことです、とともにこの地上に降りてこられ、エルサレムを囲んでいる反キリストの軍を滅ぼし、サタンを縛って千年間底知れぬところ、これをタルタロスと言います、閉じ込められます。その時この地上に神様がアブラハムに約束され、旧約聖書に何度も予言されているイスラエルの王国が誕生し、復活したダビデが再びイスラエルの王座につきます。先ほどエレミア書33章の予言です。これがですね、先ほど開きましたエレミア書33:14から18節の予言であり、イスラエルの回復です。よしね、ですから敬虚というのは教会のため、千年王国はイスラエルの民族のために神様がなされる御業です。そして千年が終わると教会もイスラエルも全て一つにするためですね、この天地は全て跡形もなく消え去り、新しい天と地、新天新地が誕生します。黙示録21章の予言です。そしてイエス・キリストの十字架によって贖われた、全ての神の民は永遠に一つとなって、神とキリストの支配する永遠の御国、完全な天国に入ります。これがですね、神様のシナリオです、ね、理解できましたでしょうかですね。皆さんはある日パッとこの地上からいなくなります。イエス様につながっていれば、ちょうど鉄が磁石に吸い上げられるように、皆さんはキリストと命がつながっているなら、キリストのもとにパッと瞬間的に上げられます。でこれを敬虚と言います、ね、その時この地上は大観難が起こりますが、皆さんは観難から救われま す, です、ね、はい、観難は7年間です。ですからイエス様、景気はいつ起こるか分かりませんので、いつでも起こってもいいようにですね、備えをしてください。つまりこの地上のものに執着しないこと、この地上のものをいつでも手放すことができるようにですね、心の準備をしていてください。ロトの妻はですね、ソドムが滅ぼされるとき、後ろに何か心惹かれるものがありましたので、ね、後ろを振り返りました。その時彼女は塩の柱になったと書いてあります、ね、どうぞこの地上に心惹かれるものをですね、持たないようにイエス様にいつでもですね、明け渡す心の準備だけはしておいてください。あなたは瞬間的にいつか天に上げられます、ね、ですから弟子たちがイエス様に尋ねたイスラエルの回復は千年王国によって起こる、イスラエルの預言の成就です。では第3番目のポイントに移ります。人の働き一章の8節を川野兄弟読んでください。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。
聖書を開いている方、この箇所を一回ですね、声を出して一緒にお読みいたします、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。 そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。私たちが未信者、すなわちイエス様をまだ信じていない、受け入れていないとき、聖霊様は私たちと共におられました。で、いつも私たちにですね、声をかけてくださいました。イエス様がキリストですよ。イエス様が救い主ですよと語りかけてくださいましたが、私たちはあまりにも世の中のこと、自分のことに熱中して、聖霊の御声にですね、耳を傾けませんでした。しかし人生に問題が起こったとき、自分をまたですね、人生を振り返って、ようやく聖霊の声に耳を傾けですね、心を開いてイエス様を受けるようになります。人生のあるとき、イエス様を救い主と信じ受け入れたその瞬間、今度は聖霊様は、共におられた聖霊様は、皆さんの内に住まわれます。内部に住まわれます。イエス様を救い主と信じている兄弟姉妹たち、皆さんのうちには全員今、聖霊様がですね、内にね、留まっておられます。皆さんの体は、聖霊というですね、神様を宿している神の宮であり、神殿です。ですから神殿を清くしてください。神殿というのは清いものです、ですね、だから体にですね、傷をつけたり悪いものを入れたりしないように、いつも健康に清い体に保ってください。なぜならあなたの体は神を宿す宮だからです、ね、どんなにか私たちは自分の体を清く保たなければならないでしょうか。そしてここにはさらにですね、聖霊を求めるとき、聖霊があなた方の上に臨まれますと、上から臨まれる聖霊がおられることも記しています。これを先ほど言いました、聖霊のバプテスマとか聖霊の満たし、聖霊の油注ぎといいですね、その時あなたは力を受けますですね。この力をギリシャ語でドゥナミスと言います。でこれがダイナマイトの語源です。ダイナモというのは発電機という意味ですがですね、それもこの言葉から来ています。つまり上からの力を受ける皆さんは発電機のようなダイナマイトのような力を持つということです、ね、ドゥナミスです。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでイエス様の証人となります。この使徒の働きはですね、まさにそのことがずっと記された書物です、ね、イエス様の聖霊の働き、弟子たちを通して聖霊がドゥナミスとして力を持って働かれた記録がこの人の働きなのです。この証人という言葉はギリシャ語でマルトゥスといいですね、これは殉教者という意味があります。殉教する者、証人とはイエス様のためにその命を捧げて従っていく人のことです。実パウロを含めイエス様の12弟子のうち11人は殉教しました。一人だけ例外はですね、ヨハネです。彼はパトモス島に流されですね、黙示録を書き、その後エペソの教会に戻されました。でエペソで最後を送ったと言われています。それ以外は全部殉教しました。トマスという人に至ってはイエス様に脇腹に手を入れさせてくださいと言ったトマスに至っては、彼はインドまでですね、伝道したと言われますが、両手両足をですね、別方向で馬で引かれ、体が真っ二つに引き裂かれたというですね、そのような殉教した伝説があります。迫害家にあって多くの人が命をですね、捧げましたが、今日皆さんにはですね、皆さんの住む日本にあっては、まあ、それような迫害に遭う人はほとんどありません、ね、皆さんはですね、首をはねられたりはしませんですね。ではキリストの証人となるということはどういうことでしょうか、ね、で一箇所聖書を開きましょう。第一テサロニケ4章を開いてください。先ほど開いた4章ですが、川の兄弟11、12節を読んでください。
また、私たちが命じたように 落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。
私だけもう一度読み出します。また私たちが命じたように、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。熊本県の大津というところにで伝道しておられる米村先生という方が、自分の若い時のことをこのように明かししておられます。高校時代にクリスチャンになった時、私は自分の救いを喜ぶあまり、教会に夢中になりました。家にいるより、学校にいるより、教会で伝道の手伝いをしている方が楽しかった。そうすることによって、私は神に仕えているのだと自分に言い聞かせていたのです。でも、次第に私の心は平安でなくなってきました。人はごまかせても自分をごまかすことはできません。私は教会の働きに没頭することによって、実は自分の本来の義務である勉強から逃げていたのです。その時、神は私にこうおっしゃったような気がしました。信仰生活とは、教会に入り浸りになることではない、自分の義務に忠実であることだ。あなたは自分の仕事に戻りなさい、そしてそれをしっかりやりなさい。それが私に仕えるということなのだ。私はこの時、信仰と生活とが密接な関係にあることを知りました。信仰を持つとは、単に宗教的に熱心になることではなく、神の前によく生きることだということを学んだのです。もう少し続きます。パウロもまた、宗教的熱心のあまり、日常の生活を軽んじる傾向にあったテサロニケの信徒に向かってこう言っています。今読んだところです。私たちが命じたように、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外部の人に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。自ら天幕作りをしながら伝道したパウロは、実際的感覚の持ち主で、日々の労働がいかに大切かを人々に説いたのです。したがって改心するとは宗教的人間になるということではありません。むしろ健全な市民になることだと思います。健全な市民とは精神的にも経済的にも自立した人間のことですと。この教会では7つの本質を土台とし、イエス様の弟子となることを目標とした教会づくり、弟子づくりをしています。それは特別な何かになるということではなく、日々イエス様を中心に生活し、イエス様は何を言っておられるのだろうかといつも心に問い、神様が兄弟姉妹一人一人に持っておられる人生の計画より御心を知って、日々聖霊様の助けを受けて聖霊様に導かれるですね、生活です。あなたのなすべき本分をですね、きちんと果たしていくことなのです。今年2017年は宗教改革500年です。私たちプロテスタントのですね、歴史はちょうど500年です。宗教改革の中心人物マルティン・ルターはちょうど500年前、1517年、ウィッテンベルグ城教会の扉に95箇条の提言をしました。当時教会は聖職者と一般信徒に分かれており、聖職者は妻帯禁止、結婚しない、修道院に引きこもり、一方信徒には聖書を読むことも、ね、許されていませんでした。宗教改革者ルターはこのように言っています。そのところをお読みいたします。当時カトリックでは聖職者と一般信徒の区別がはっきりしており、修道院生活者は一般信徒よりも神に近い存在であると考えられていました。モラルの点でも一般信徒は聖職者に比べかなり緩やかであることが許されていたのです。これに対してルターは、 神に近づくのに修道院生活はいらない。人間の仲介者もいらない。どんな人もただ信仰によってイエス・キリストを通して直接神と交わることができるのであって、聖職者の生活がヒラシントの生活よりもより神に捧げられた生活であるという従来の考えは間違っている。むしろそういう聖職者たちの生活は社会的義務からの逃避であって利己的である。かえって世の中の職業につき、その職業を通して隣人に奉仕するのが本当の隣人愛であり礼拝である。したがって修道院など解散した方がよい。事実僧侶があまりにも多すぎて、彼らの存在は社会の重荷になっているではないか。彼らはもう一度世俗の生活に戻り、聖業に従事することが望ましいと、ね、修道院生活が清い生活ではないと、ルターは宗教改革をしました先ほど読みました第一テサロニケ4章の11、12、もう一度読み出します。落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外部の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためですもう少しお読みいたします。これまで宗教は修道院や礼拝堂でいとまれておればそれでよかった。ところがこの日常生活即礼拝という思想によって、宗教は修道院や礼拝堂から出て、日常の生活の場である彼らの家庭や職場まで入ってくることになったのです。宗教改革は修道院を否定したけれども、その代わり世俗生活全体を修道院にしてしまったと言われるのはそのためです。礼拝が経験であるように、彼らの生活も経験でなければならなくなりました。祈りが清いように、彼らの労働も清くならなければならなくなりました。神に召されるとは修道院に入ることでも牧師や伝道者になることでもありません。むしろ自分が今従事している職業を通して神に仕えることであるということです職業の規制もなくなりました。皿洗いであれ、トイレの掃除であれ、農作業であれ、子供の勉強を見てあげることであれ、彼らがその仕事を神の栄光のために行うとき、それらの仕事はすべて清められ、神への礼拝となったのです、とこう言っています。兄弟姉妹、礼拝というのは日曜日の朝集まって私たち神様は礼拝しますからけども、これは聖日礼拝、主日礼拝と言います。しかし礼拝というのは、兄弟姉妹、皆さんの生活すべてが礼拝でなければなりません。礼拝というのは神に捧げるもの、神に捧げる時間でなければなりません、ね、何度も言いますけど、皆さんのですね、働きの場はこの世の中にあるのです。あなたのフィールドは、戦いの場はこの世の中です。それゆえ私たちは毎週唱えています。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい私たちが上からの力を受けた時にですね、この世にあってイエス様を照らす光となり、また血の塩となることができるということ、それはあなたの生活を通して、仕事を通してなされることであるということなのですイエス様の証人となる、これが今日の説教のタイトルです。それは兄弟姉妹、イエス様中心の生活をし、イエス様が兄弟姉妹一人一人に持っておられる人生のご計画に参加することです。その時聖霊様もあなたと共に働いてくださり、あなたを通して、ね、神の栄光が表されるということです。どうぞ皆さんはですね、それがイエス様の証人となることですね、この世にあってイエス様をですね、行いを通してですね、どうぞ証しをしてください。それは聖霊様が助けてくださる技なのです。これをもって今日の説教を終わります。どうぞ目を出してください。 目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。今日3つのことを語りました。今日は第一に、聖霊のバプテスマのことを語りましたが、これは解釈がいろいろですが、とにかく皆さんが上からの力、聖霊に満たされるということです。自分の力ではない、神様の力によって生きていくということです。2つ目、イスラエルの回復です。やがて皆さんは天に上げられます、敬居されます、ですね。その後にイエス様がこの地上に降りてきてですね、この地上を新しい神の国とされます、千年王国です。その時にイスラエルは回復します。3つ目、ね、イエス様の証人となることです。それは生活を通してあなたがイエス様を証しするということです。それを聖霊様が上からの力を持って助けてくださいます。どうぞこのですね、基準に立つ、このですね、価値観に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では今日の説教を覚えて1分間お祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ自分の口で1分間祈ってください。天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。あなた方は私の証人となります。イエス様の証人となることは特別な何かになることではありません。